QIC。
さっきのジャックポットの続きなんですけどね、そのね、奥さんが子供ができにくい体質で、で魅力がなくなったからって別な女に手を出すっていうね、もうね、でしかもそこそこ銭持ってて金でいろんなことをこういろんなやつをこう操ろうとするっていう、なんかそんなやつ俺熊本で見た気がしますね。なんかそんなやついましたね。なんか気がつけばそんなやつってなんか熊本のなんか日テレ系の放送局のなんか夕方のなんか情報番組かなんかに出てるっていう、そんな話を聞いたことあるんですけど、どうなんですかね。僕は熊本を離れて全然ね、あのそういうチャンネルを見ないんでどうなのか分かりませんけどね。なんか報道番組らしいですね。お便りいきましょう。こちらは東京都文京区からいただきました。53歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
キラユー師匠が絶賛したので、榎木田師匠も見始めたという、ドラマ銀河の一票、私も珍しくハマっております。
お、いいよ。
お、いいよって、あんたはカンテレの回しもんか、あんたは。おすすめトークをぜひということでいただきました。まあ、あの、まあ、私全然そのノーマークでして、このドラマをね、全然その存在すら知らなかったんですよ、そういうのをやってるっていうのをね。でそれをなんか、あの始まって1回目か2回目か忘れましたが、それぐらいの初期の段階で木田優子さんがこの QIC の収録のまあ後だったかなんだかに、銀河の一票って見てますかって言われて、いや見てねえよって言って、それでいやぜひ見てくださいと、面白いので、いろんな令和のこととかいろんなことがこう思いこう連想されるようなそういうドラマなのでとかって言ってたんで、
まあ、それは言ってないよ。
いや、なんか
言って感想を聞かせてくださいって言っただけです。
まあまあ、でもまあともかく、あのまあ一回ちょっと見てみようということで、まあもう放送は始まってたんで、で TVer だったかな、なんかそれで見て、ネットで、ほんであとネットフリーでやってるんですよね。あのネットフリーに入っていればこれ普通に見れるんで、まあだから追っかけて見れたんですけど、で今現在第6話まで来てるのかな、次が火曜日7話だったと思いますけど、
月曜日ですよ。
月曜日なんですね。はい、
はい、
火曜日と言ってるのは、私はあのネットで見てるから翌日見てるっていうことです。はい、
そういう、あ、そういうことですか。
そういう意味です。でまあ、主人公、黒木春さんが演じている星野まつり32歳とい う、まあ、ちょっとね地味で小ざっぱりしたお嬢さんという、しかも、まあ、ちょっと上品というところで、まあ、何かいいところのお嬢さんという体で演じて、いらっしゃいますけど、これはその、民政党という、まあ、与党民政党、まあありそうな名前ですけども、そこの幹事長をやっている、星野孝臣というおっさんがおりまして、これはあの歌舞伎の坂東彌十郎さんが演じております。歌舞伎界最高の身長を持つ男、坂東彌十郎が、演じております。最近急激にあの60回ってから突然テレビで売れ始めた坂東彌十郎ですけどね。私はもうもう何十年も前から坂東彌十郎が面白くて、私は大好きで、ずっと見てた人なんですけど、もう、で、この幹事長が、その政治の世界に入った時はまだまともだったんだけれど、権力を手中にしてからおかしくなってしまったという設定です。まあ人間がおかしくなってねじ曲げて、そして人をこう分断して、不要になった人間を容赦なく切るっていうようなね、どっかで聞いたことのあるようなね、そういうことをやるような人がいるわけですね。で、その事務所の有能な、秘書がいまして、政策秘書。これが雫石さんという人で、メガネをかけて、ちょっとパーマのかかった白髪頭で、武将髭を生やしてるんですけど、これが山口真紀也さんが演じております。サムライタイムスリッパーで奇跡の復活を遂げました山口真紀也、もう今売れまくりでございまして、今や大河ドラマにも出ているわけでありますけどもね、本当にサムライタイムスリッパーに出たので、この人生が見事に変わったね、この山口真紀也はね。で、まあ、この真面目な仕事のできる政策秘書、彼が多分キーマンなんですよ。今後どういう風になってくるか分かんないですけど。そして、その 坂東彌十郎演ずるその幹事長の、まあ、秘蔵っ子みたいな、のこう松下洸平さんが演じている、彼が、まあ、東京都知事選挙に打って出るっていうことになっていて、そこのその、虚虚実実の駆け引きの中にいて、大人の社会の中に一人いる若者みたいな体で出馬表明をしていくんですね。今後それがどうなっていくのか、その幼馴染がその黒木春演じる星野まつりという主人公で、でこの、まあ、親父とその幼馴染である松下洸平との、まあ、その微妙なパワーバランス、このどうも親父、その坂東彌十郎演じる幹事長が何かかつて悪いことをやったようで、それに関する怪文書が届いてるわけです。それを見た娘は、この黒木春は親父に対して非常にこう疑念を抱いて、でそれを何とかして、明らかにしようとした時に親父に裏切られるわけです。要するに親父が娘を切って追放するんですね。で、このまあ何て言うんですかね、書生みたいな形で小さい頃から、まあ育ててきたその松下洸平の方にスイッチするわけですよ。で星野まつり、この黒木春は、まあ、事務所を追い出されて浪人になるわけですけども、その事務所を首切られる時に退職金として1000万の札束をもらってるわけですね。これが事実上の口止め料なんですけど、その1000万の、札束を持った状態で、路頭に迷っていた時にたまたま出会った、その下町のスナックで働く、ちょっとこう、ふっくらとした、まあ、お姉さんというか、まあ、おばちゃん、まあ、設定では40歳となってますけど、月岡あかりという名前のスナックのママがあって、これがその野呂佳代さんが演じていると。でこの二人の奇跡の出会いがあって、この月岡あかりという人は、まあ人をこう照らすだけのこうなんていうんですかね、パワーを持っている人物、ただもちろん政治のこととかはズブの素人、ただのシングルマザーなんですけど、そのシングルマザーが果たしてこの東京都知事に、まあ、ふさわしいのかどうかは別として、この黒木春はこの月岡あかりさんに続婚になるわけですよ。でこの人を何とかして知事にさせたい、ただしこの人がその知事のその能力をまだ持ってないことは明らかなので、それをサポートする副知事のチームを作ることによって、この月岡あかり政権を見事にその成就させようという作戦に打って出るわけです。でそこでできるチームあかりというのがあって、でチームあかりとしてその軍師として入ってくるのが、これがまた最近よく売れてる、岩谷、あれはなんていうのかな、賢治さんというものかな、岩谷賢治さん演じている五十嵐隼人という、ことですね。この人がですね、まあ実家が銭湯で、銭湯をこう潰れたところをそのコインランドリーにして経営 しながら、いろんな福祉のいろんなサービスサポートなどをやっていた人なんですけど、この人も元はその坂東彌十郎のところで秘書を務めていた人物で、もう選挙のことならお任せっていう優れた人物なんですけど、で、まあ、これも坂東彌十郎と、まあ、その対立して1000万円を渡されて首を切られたことがある人物で、さらにはもう一人、西多摩市という、まあ、架空の市があるんですよ。西多摩市の、市長を務めたことがある雲井蛍、これはこの人もシングルマザーなんですけど、シシドカフカさんが演じているという、まあこの二人、このまあできる人がその軍師となって加わって、今現在そこまで来ているというところです。でさらにこの、チームあかりの作戦をその広げていくために、この間の第6話では、YouTuber のこの暴露系 YouTuber ということで、白樺徹という26歳の青年が出てくるんですけど、これは渡辺圭介さんという、役者さんが演じておりまして、でこの渡辺圭介さんはTBS のドラマミュー404の中で全く同じ迷惑系 YouTuber を演じているということで、既視感があるのですごいなと思いましたね。俺こいつミュー404で同じことやってたじゃんとか思って、これドラマカンテレなんですよ。 TBS からカンテレに同じ役でコンバートしてくるっていうすごいことやってんなと思って、でこのその暴露系 YouTuber が何をやらかすかというと、まあやらせを仕組むんですけど、仕組んだやらせがやらせで亡くなって本当の事件になってしまって、そして本当に傷害事件に発展していくんですけど、そこの展開が まあ、脚本の細かさと演出のその大胆さが相まって、まあ、すごかったなっていうのが先週第6話までの解説ということになります。木谷さん、これでよかったでしょうか。
解説はいいんですけど、師匠の感想を私は聞きたかったんですよ。
いや、今の
このドラマ。
い
や、それは今までのあらすじじゃないですか。
まあ、あらすじを分かりやすく説明したんですけど、まあ、身につまされますね。やっぱ、私自身は別に首切られるとかなんとかっていう存在じゃなかったし、一歩引いたとこからやってたんで、でもやっぱその前島和樹とか、そういうもう中に食い込んでた人物だとかがどういう風な目にあったとかっていうのを見てますからね。だからやっぱ、どうしてもそこにこう、投影したり対比したりして見えてしまう。で、人間がやっぱりその、議員バッジつけると本当に人間って変わっていくんだってことを本当に目の当たりにしたので、で、その、坂東彌十郎がそのようにがらりと何が理由かはまだは語られてないけども、その人格がねじ曲げられていってしまったっていうのを見ると、あるよなってしか思えないね。で、だからものすごい荒唐無稽なドラマのように見えて、実は本当に緻密に作られていて、例えば第1話からすでに出てくるんですけど、黄色い展示ブロックがいろんなところでその問題になったりして、まあその物語の中でもう軽いジャブみたいにして扱われるんだけど、それが第6話まで行くところで、その、展示ブロックが非常に重要な意味をこう、まあ、出してきたりとかっていうのは、やっぱこれは、この脚本の、ヒルタ直美さんっていう脚本家、がすごいなっていうふうに私思いましたね。やっぱこの人 NHK 版の船を編むっていうドラマの、脚本もやっていて、それでこの時船を編むでギャラクシー賞だとか ATP ドラマ賞だとか、総なめにしてるんですよ。で、すごい実力のある人だなと思ってたんで、やっぱすごいですね。で、まあ、私めったにこんなに褒めませんけど、すごいなというふうに思いましたね。であとやっぱり今回作ってるのカンテレですけど、やっぱカンテレは今そのフジテレビに対するものすごいそのなんていうかライバル意識というか、フジテレビが足引っ張ってくれたおかげで俺たちまでえらい迷惑とばっちりこう思ってるぜっていう思いがどうもある。で、それをこう見返してやりたいっていうのがどうもなんかあるような気がするんですよ。で、例えばカンテレの子会社でメディアプルポっていう会社があるんですけど、私もメディアプルポの人と一緒に仕事してましたから、 J コムの時に。で、いろんな例えば 4K 版の京都の赤の、なんだっけ、自分でタイトル忘れちゃったな、まあその色をね紹介するその番組をそのメディアプルポさんと組んで作ったんですけど、で優秀な人たちがいますよ。その映画の監督とかもやりますからね、あそこはね。で、メディアプルポも関係してるし、で、今回その制作会社として入ってるのが、青いプロっていうところなんですけど、ここはもともと CM も数々のいろんな CM を長年作ってきて、コカ・コーラだとかダイハツ自動車だとかいろんなの作ってきて、で、話題になった CM も数多く作ってきた、まあ、プロダクションなんですけど、で、あとドラマとか映画も最近は作るようになってきて、で、もう代表作は昨年の、佐藤二朗さん主演の爆弾を作っています。爆弾を作っている会社がこれは、ね、実際作っていると。で、さらにその今回制作著作で、このまあ著作側まで絡んでる、これ制作著作はカンテレと、なんだっけ、ミリアゴンか、ミリアゴンスタジオっていう会社が入ってて、で、このミリアゴンスタジオっていうのは、まあ、最近もういろんな漫画だとか映画だとかいろんなものをプロデュースしている本当にそのスペシャリスト集団なんですけど、ここが作った代表作は何かというと国宝です。なので映画国宝と映画爆弾を作ったチームがタッグを組んでるっていう、そんなにでも実はもう相当強力な布陣なんですよ、これが。で、それで作り上げているドラマってことで、まあ緻密に作ってますね。で、そのキャスティングの妙、ベタなキャスティング、と、その、ムフフとくるようなキャスティング、さっき言った、その、暴露系 YouTuber であるとか、 あるいはその東京都連のこの民政党の会長で今後その台風の目になっていく、葛巻さんという人の役を、まあ、堀部圭介さんが今ちょっとねロマンスグレーみたいになりましたけど、私と年一緒ですけど、まあ、やっているというような、まあいい役者をうまい具合に揃えてやってるなっていうのと、やっぱ全体的にそのオープニングのタイトルバックなんかも東京のあの地味な商店街でそのみんなで出てきて踊ってるみたいなやつなんですけど、王兵って曲ですけどね。で、なんだ、在日ファンクと、そしてあの人だっけ、後藤なんだっけ、元モームスの
後藤真希、
それが出てこなかった。後藤真希と在日ファンクで歌ってるわけですよ、あの 主題歌ね。で、毎週見てて気づかないのかね、君は。
主題歌ですか？
王兵って歌ってるじゃん。王兵って歌、
途中からまたあの2人が出てきましたよね。
バージョンアップ
追加されましたね。
また多分あんだからあの新バージョンになってる、
あのオープニング人が増えてきましたね。
あそこも今もうなんか名所になってるそうです。で、まあということ で、まあその選挙に対するその今までの常識とか良識とかそういったのを打ち破る、おそらくこの脚本家の頭の中には初期の令和新選組の動きだとか参政党の動きだとかって多分頭に入ってると思います。で、その上で、その民衆の力が、その一つになると実は大きなうねりが作れるんだよっていう、それを多分言いたい部分と、まあ最終的にこれがどういうオチになっていくかまだわからないんで何とも言えないんですけど、ハッピーエンドになるのかバッドエンドになるかまだわからないですけど、まあ、今後その、幹事長とこの主人公、黒木華さん演じる主人公との親子の、まあ、その関係性がどうなっていくのか、そして果たして選挙はどうなっていくのかとか、さまざまなものが描かれていくはずですけども、まあ、おそらくあと5回、残り5回ですかね、4回かな、まあ、ちょっとこう注目したいドラマですね。だからもう今ドラマはカンテレはうまい、本当にうまいと思う。なんだっけ、去年の、長澤まさみちゃんのやつなんだっけ、タイトル忘れちゃったな、テレビ局が舞台のやつね。
ピアシスじゃなくて、なんかそんな感じでしょ？
ピアシスじゃないな。
違う。4文字のやつでしょ？
カタカナ4文字だったけどね。
そうでしょ？
うん。
ルピナス、違うな。
違う。
なんかそんな感じですよね。
ピラルク違うね、ピラニア違いますね。まあそんなやつです。まあ、ということで、もうカンテレはちょっともう今目覚めつつあるから、カンテレちょっと独立した方がいいかもしれないね。
キャラクターがそれぞれいいですもんね、個性があって、それぞれ今回のキャスト、
やっぱね、今こそね、カンテレはね、もう一遍目覚めなきゃいけない。だからまずドテライやつをね、ちゃんとリメイクじゃなくて、前のやつをもうちょっと映像をなんかAI とか使って綺麗にしてそれを出すとかね、仮面の忍者赤影、仮面の忍者赤影は俺にリメイクさせろ。もうテレビ朝日とか加えちゃダメよ、もうぶち壊しもいいとこじゃんね、本当に。まあまあということで、まあ、私あんまりカンテレとは縁はないんですけど、まあまあ応援していきたいと思います。続きまして、兵庫県姫路市からいただきました。49歳主婦、ラジオネームファンキー、
ありがとうございます。
共同通信が報じたところによりますと、日本人の中国旅行が大幅に減少しているそうです。日本の旅行大手の中国旅行担当者は、予約キャンセルの急増と日本便の減便で日本人客は9割、すげえ9割減ったと明かしています。中国からの訪日客も同時に激減、ダブルパンチを受けていますということです。そりゃそうでしょうな、向こうから来なくなりゃ飛行機も飛ばないでしょうから、こっち側からも乗る人少なくなるでしょうね、それはね。要するに中国からこっちに来る人も減り、日本から向こうに行く人ももう激減だということです。 で、減便していると。飛行機の、まあ、その本数が減る、当然ですね。そして、まあ、中国旅行熱。まあ、中国に行きたいっていう人が、やっぱり、その、今はやめとこうっていうふうになっちゃってると。で、さらには中東情勢の悪化による、燃料費の上昇だとか、そういったもののトリプルパンチで、まあ、旅行客はもう激減。一時期、コロナウイルス流行前の2019年の水準の半分まで回復したけれど、もうそこからまたドーンと落ちたということだそうです。上海では2025年11月以降、日本人の団体ツアーの半分がキャンセルになっていると。で、これは安全面を不安視したのだろうと、まあ、上海の旅行大手の日本担当者は分析していると。まあ、確かに、あの、日本人の親子を襲うような通り魔だとかの事件も相次いだり、なんかこう政情不安な、なんかそういうニュースも、まあ、あったりして、やっぱり今行くのはどうかなっていうふうに思う人も、まあ、当然いますわね。で、まあ、その高市首相が登場して、その高市首相の答弁によって、中国が、まあ、その態度を硬化したっていうのがありましたけれど、まあ、それの、まあ、影響も大きいということです。まあ、ということで、今現在その飛んでいる日本と中国を結んでいる飛行機は、もうほぼほぼビジネス客と一部の中国人観光客で埋まっていて、まあ、ツアーが入るっていうことはもう今のところないそうで、まあ、よほどのことがない限り回復することは難しいのではないかということで、今悲観的な観測が広がっているということです。まあね、三度の飯より中国が好きという嫌上優子さんですけど、ね、毎年3回ぐらい中国旅行を楽しんでいらっしゃった
そうです。全く興味ないですね。
ただだからあの無料招待と言われてもいかんね。
あんまりなんか面白さが感じない。何が楽しいですか。
無料って言われたら行くよ俺。無料だったら。いや、中国も広く断してどこに行くかによって違うと思うんですけど、さ、都市部と田舎じゃ全然違いますからね。
魅力を感じないですね。ごめんなさい。
今とりあえず見たいものってのはあんまないですね。今あの慌てて見に行きたいなと思うようなもの、中国ではないな。で、別になんか万里の長城が見たいかって言って、別に
思わない、
別にいいしなと思って。あとなんかあの競輪だとか、その水墨画のような自然の風景ってのは確かに、まあ一回ぐらい見てみたいなと思うけど、まあ別に写真でいいなとか思っちゃうし、あとはなんすかね、なんかね、向こうの食い物が信用できないんだよね。なんかどんな風にして作ってて、どんな材料使ってんだろうっていうのが最初に気になってしまうんで、なんか
だって中国料理と中華料理ってまた違うじゃないですか。
まあまあ、それはもうそれ以前に地域によってまた違いますからね。
ね、
関東だ、四川だ、
あれなんだ。食べ物もなんかそんなにイメージ湧かないし。
ああ、いや別に中国のあっちの本格的な食べ物を食べようと思ったら、いくらでも今日本で食えるもん。だって俺、昨日食ったもん。昨日俺だって羊の肉の串刺しを、その中国人がやってる店で食ったよ。一口88円。10本で。
ほら、そんなに興味ないからですね。
もうあの、独特のスパイスがこうブワーってかけてあって、もう辛いのなんのってね。で、それと、あの臭豆腐って、あの臭い豆腐ね、あの発酵してるやつ、それをあの油で揚げてて、でそれにまたその辛いソースをこうかけてあって、でそんなのをこう魚にあの酎ハイを飲んで帰ってきましたけど、うまかったですけどね。でもう安かったですよ。だからあのでその店はもうほとんど日本語がないんだよ。もう完全に中国人向けみたいな感じの店で、で昨日来てたお客も日本人のグループは一組ぐらいじゃなかったかな。なんか他はなんか 白人とか黒人とかすげえなんかインターナショナルな感じの店で、あと中国の人だな、ね、ほとんど中国の人だね。だからそのこっちに住んでる中国の人が食べに来てるんだと思う。でだからその点で言うと、あの1ミリも日本人に寄せてないんですよ。だからあのそのまんま中国で出してるのと変わんないような味で作ってる店なんで、しかも安いんで、まあ、人気店になってるんですけどね。で久しぶりに半年ぶりぐらいでこの昨日夜行ったんですけど、まあ別にそれでいいやと思っちゃうんで、別にわざわざなんかね中国まで飛行機で行ってなんか大変な目して食いに行かなくてもいいなとか思っちゃうんで、まあ今俺はいらないですね。まあそもそも私は海外旅行にあまり興味のある人じゃないので、海外旅行に一回金使うんだったらなんか国内でなんかあの行ったことがないところに行きたいなと思う側なんで、まあまああまり私には直接影響がない話かなと思っておりますけどね。でもまあこういうインバウンドを当てにしていたそういう業種の方々は大変でしょうね。まあ大阪なんかでも民泊ってことで、いろんなちっちゃな宿がバカスカ誕生しましたけど、今もう青い木と息みたいですよ本当に。ということで、まあ、今後なんかそういうことから何か犯罪が起きないことを本当に祈るわけでございますけれど、
エルピスでした。
あ、エルピスでしたね、
はい、
カルピスじゃなかったですね、はい、
カルピスは大好きです、
はい、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねよかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに来たか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港ホテ
ル。あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
うわほら何ぼさっとしてんのさ、さっさと足をおなめ。
はい十五様。
どこなめてんだよ。ここだろ。ここ。
はい申し訳ありません。
お前は放っとくとがっつくからね。ほらやればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい。
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り二人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。